2025年4月16日水曜日、時刻は午前8時23分を過ぎたところです。さて、数学する人生結びに入っておりまして、森田さんの解説ですね、前回に続いてこうなっております。2013年の夏、私は岡清が晩年を過ごした奈良の自宅で、沙織さんと岡清のご長男で沙織さんの兄岡照也さんご夫妻と時を忘れて語り合った。手入れの行き届いた庭を眺めながら、まるで夢の中のひとときのような時間を過ごした。その時、間近で岡清を見続けてきた家族の口から、直接岡清の人柄、生活、思想について貴重なお話をたくさん伺うことができた。特に印象的だったのが、沙織さんが繰り返し父から聞かされたという言葉である。いわく、岡は何度も子供たちにこうか岡は何度も子供たちにこう語ったのだそうだ。何かやりたいこと、成し遂げたいことがあったら、一生それを思い続けなさい。それでダメだったら、2勝目3勝目も思い続けなさい。そうすればやがて必ず実ります。父の言葉を回想する沙織さんは、心底その言葉を信じている様子だった。2勝目3勝目などそれまで考えてもみなかった私も、なんだかにわかに自分の命2勝目3勝目まで続いているのではないかという感覚に襲われて、悠久の時の中を漂っているような不思議な心地になった。この時の出会いがご縁で、講義テープをダビングしていただき、これを繰り返し聞く機会に恵まれた。講義テープをすべてダビングしてくださった松尾善三郎氏のご尽力には、この場を借りて感謝の意を表したい。実際に聞いてみると、1回の講義の中でさえ話題はあちこちに飛ぶから、意味が取りにくいこともしばしばだった。が、何度も聞くうちに次第に分かるところも増えてきた。受講生になった気持ちで私はテープを聞きながらノートを取った。そうして講義の内容を自分なりに整理する作業を始めたのである。第一章の原稿はこの時のノートのうち1971年度の全20回分の講義の内容を整理したものが元になっている。そのため岡の講義そのものとは話の順序や構成が違うし、分量を大幅に圧縮するために内容の取捨選択をせざるを得なかった。私自身の理解のフィルターが入っているため、場合によっては岡自身の意図を汲み取れていない箇所もあるかもしれない。それでも岡が情熱を持って学生たちに伝えようとしたメッセージの片鱗だけでも感じ取ってもらえたらと思う。第3章には岡の著書の中から選んだ情緒をめぐる 1960年代のエッセイをいくつか収録した。どれも一般の読者に向けて平易な言葉で綴られた文書ではあるが、内容は生やさしいものではない。そもそも彼は情緒を主題としながらそれを定義しようとしない。エッセイ「命」の中で彼は情緒というのはもともと定義のない言葉なのですと開き直っているくらいだ。序章でも述べた通り、明確に定義された語彙を用いて理論を構築していくのではなく、未定義の言葉を使いながら少しずつその言葉に内容を与えていくのが岡の方法である。理路整然とした体系を追うというよりも、岡の生きた思考に巻き込まれるような読者体験になるかもしれないが、ぜひ存分に岡の思考世界に浸ってみてほしい。とこの見出しの文を、見出し情と情緒の見出しの文は終わっておりますね。この最後のところを読みながらですね、中井先生と同じようなことを、まあ、岡清はやっぱり通じるなと。その中井先生もよくなかなかそれはもう論理的に言い難いものがあるというか、論理的に体系こう付けられるものっていうのはある種便利だけれどもという言い方もされてますね。まあ、記録してますけれども、ですから何かこう自分自身のこの世界観というか、なんかそういう方っていうのはやっぱり同じような思いをされてるって言いますかね、それをもう思いますね。なんかさ、まあ、そこにすごく、まあ、岡清の全てが分かるわけではないけれども、その感覚はよく分かるというか。で、まあ、最初読んだ時もやっぱり付箋つけてるのはこの岡清が子供さんたちに言ったという、何かやりたいこと、成し遂げたいことがあったら一生それを思い続けなさい、それでダメだったら2章目も3章目も思い続けなさい、そうすればやがて必ず実りますというね。これは私が人生の大先輩からいただいて、今もこのデスクの右側のパーテーションのところにかけてある、極めればそこが天職という、天と地の天ですね、極めればそこが天職ということにも通じるなと思って。まあ岡田准一じゃありませんけれども、やっぱり本当に偉い人は同じようなことを言ってるなということをもう改めて思いますね。といったところで、時刻が8時32分を過ぎたところです。以上です。